り潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第303回です。
新型コロナウイルスの感染者が再び増加しているように見えますね。
PCR 検査の対象が以前より広がっているとのことで、検査の母数が増えている関係で感染者として見つかることも増えているようではありますし、若年者の無症候性の感染発覚が多いようですね。確かに以前と全く同じとは言いませんが、感染している人が多数見つかっているという事実は動かしようがないと思うんです。
無症候性の感染者が多く見つかっているということは、自分でも感染していることに気がつかないまま、ウイルスを運んでいる可能性が高いということで、以前のように高齢者に多数感染して死者も増えるということにつながる可能性がないとは言えないのではないでしょうか。
症状が出ないということは、以前よりも潜在化しやすいということのようにも感じます。
経済へのインパクトが大きすぎるため、再び外出自粛や休業要請に踏み切るのが難しいという事情は理解できないではないのですが、かといって具体的な対策を取らずにいられる状況なのか、素人にはわからないというのが本音です。
素人ができることは、とにかく予防措置に徹することで、手洗い、うがい、やばそうなところには行かない、などなどの対策を忘れないことですね。
それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、7月1日から開始を予定していた15歳以下向けの割引施策 U15 初めてスマホ割の実施を中止することを明らかにしました。同社広報によると、総務省から割引対象が新規契約及び MNP のユーザーに限定されている点について、電気通信事業法に抵触する可能性があると指摘されたためとのことです。今回は料金プランの変更ではなくキャンペーンのため、事前に総務省へ確認はしておらず、社内では電気通信事業法とガイドラインに沿ったもので問題ないと判断し、キャンペーンの実施を決定していたとのことです。
新規契約と MNP のユーザーのみ適用され、それ以前から利用しているユーザー、機種変更を行うユーザーには提供されないということで、公平性を欠くと判断されたものと思います。ちなみに、U15、初めてスマホ割は、新規契約または MNP と同時に対象の料金プランの 5G ギガホ、5G ギガライト、ギガホ、ギガライトを契約する15歳以下のユーザーが対象となり、1000円から1500円の割引が適用されるというものでした。
NTT ドコモが提供する決済サービスの D 払いと、メルペイが提供する決済サービスのメルペイは、9 6月初旬より共通の QR コードの利用を開始することを明らかにしました。ドコモ、メルカリ、メルペイは2月に業務提携に合意し、6月11日より D アカウントとメルカリアカウントの連携を開始していますが、今回の QR コード共通化もこの業務提携の一環となっています。D 払い、およびメルペイのユーザーは、9月から両方の加盟店で QR コード決済を利用できるようになりますが、これに伴い、加盟店の決済手数料が 2.6% に統一されるとのことです。
QR コード決済、バーコード決済の共通化は、以前 JPQR が空中分解してしまいましたが、今回はドコモとメルカリ、メルペイの業務提携のもと、両社の QR コードを共通化するというものです。両方に対応したお店では、利用者はあまり旨味はないかもしれませんが、どちらか片方しか使っていなかった加盟店は両方のユーザーが使ってくれるようになりますから、集客にもつながりますね。また、加盟店にとっては手数料の統一が非常に重大なニュースになると思います。B 払いはこれまで 3.24% でしたから値下げになりますが、一方でメルペイはこれまで 1.5% だったので値上げです。一方、両方を使える加盟店にとっては、決済サービスによって手数料が異なるという煩わしさからは解放されます。こうしたニュースは加盟店にとって、どこのサービスを利用するか、そしてユーザーにとっては利便性がどう変化するかを考える上で、非常に興味深いニュースだと思います。
KDDI と沖縄セルラーは、デュアルSIMに対応した iPhone で利用できる海外向け eSIM サービス、海外データ eSIM、Powered by、ギグスカイの提供を2020年11月30日で終了することを明らかにしました。これに先立ち、データプランの販売は7月31日で終了するとのことです。海外に長期間滞在するユーザー向けのデータ通信サービスで、ギグスカイ社のプラットフォームを利用し、専用アプリ上で事前に利用期間とデータ量を決めてプランを購入することで利用することができます。販売は7月31日で終了しますが、すでにデータプランを購入しているユーザーは、8月1日以降も利用期限内で利用できるとのこと。8月1日以降、海外データ通信サービスの利用を希望するユーザーに対しては、ギグスカイ社が提供する、ギグスカイ eSIM、トラベルデータの利用を案内しています。また、au では海外で24時間490円から利用できる、世界データ定額については引き続き提供するとのことです。
利用期間は30日間のようですが、購入後90日は開通せずに置いておけるようで、90日後の購入時刻になると自動的に利用が開始され、そこから30日間が利用期限になるとのこと。そのため、7月31日に購入したユーザーが90日間放置した場合、11月30日が最終期限ということになります。au でのサービスは終了しますが、ギグスカイが提供する同様のサービスがあり、8月以降に利用を希望するユーザーにはそのサービスを代替サービスとして案内していますが、こちらについては SIM ロックの解除が必要であることに注意が必要ですね。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。加盟を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始。 息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
編集をしている間に熊本県南部八代市から人吉市といった球磨川流域や芦北町などの山間部で豪雨による災害が発生しています。被災地域にお住まいの皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
日曜日の晩から月曜日にかけて再び大雨という予報も出ています。くれぐれも命を優先した対応をとっていただければと思います。
ちょうど3年前には福岡県の朝倉市や浮羽市、大分県の日田市などで大きな被害をもたらした九州北部豪雨が発生しました。今回の大雨は数日前から予報が出ていたことと、九州北部豪雨が発生した時期でもあることからか、熊本県からの災害派遣要請が自衛隊に出された際、北熊本駐屯地の第42、即応機動連隊、海老野駐屯地の第24、普通科連隊が即座に初動対処部隊を出動させました。派遣要請が出たらいつも迅速に対応をする自衛隊ですが、今回は特に初動部隊の出発が早かったように感じますね。
災害が発生するたびに救援物資の話、募金の話など、支援で混乱が見られますが、熊本県は直近では熊本地震の際のノウハウがありますので、うまく支援の手が被災者に届くことを願ってやみません。
人吉市へのふるさと納税の代理受付を、神奈川県鎌倉市がすでに始めているそうです。
中の人は今回の被災地域は仕事で行くことがありますので、見覚えのある風景が濁流に飲まれている光景に心を痛めています。また、場合によっては被災地域に出動する可能性もあるようなので、今のところは状況を注視しているといった状態です。
とにかく、2次、3次災害が出なければと思いますが、それにも加えて新型コロナウイルスの感染予防という問題もあり、非常に困難な状況であると思います。被災者の皆様はもちろんのこと、災害復旧に携わる方々も十分な注意を払って行動していただければと思います。さて、話は変わりまして。
何やら中の人が珍しいことをしたようです。
中の人がやっている別のポッドキャスト番組状況開始で素敵なゲストの方をお呼びして何やらお話をしたようです。現在鋭意編集中とのことですが、最初の部を今週末くらいに配信できるよう頑張っているとのことですね。
中の人が思っていた以上に長くなったそうなので、2回に分けて配信を予定しているそうです。状況開始の1回の配信時間がおおむね10分前後ですから、2回に分けても1本あたり3倍から4倍の長さになりそうと言っていますけど。
ズームの録音の音質が思っていた以上に良かったのが驚きでした。
今後も機会があればゲスト出演会を設けられればとのことなので、ご協力をお願いさせていただくこともあるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。
ちなみに、今回のゲストはどなただったんでしょうか？
友達が少ない中の人なので、選択肢はおのずと絞られるのでは。
ひどい。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点は叱らずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。